おはようございます。小松でございます。今ね、なぎつじ駅なんですよね。でね、もう最近はちょっとね、上がる場所というか、あの近道ばっか探すんですよね。割とね、あの大学まで遠いんですよね。ゆっくり歩いたらね、20分ぐらいかかるし、遅くやったらね、結構ねかかるんですけども、あのそれでね、あのどこが一番いいかなと思ってね、あの歩いたりしてるんですけども、あの今ね、ここ自転車置き場なんですよ。でね、そっからね、ちょっとあの上に上がれるんですよね。でね、ここが一番早いというか、あの人があんまりいないのもいいし、なんかね、あの信号もね意外と少ないっていう感じで、まあ、ここがいいかなと思いながら、ちょっと分かんないけど、どれぐらいでかかるのかな、ちょっとね、そんな感じで今日もね配信しております。で、今日ねどんな話かというと、あのちょっと変な言葉を思いついたんですよね。自己シンギュラリティっていう言葉ね、思いついたんですよね。で、事故って当然自分です。あのアクシデントの事故じゃないですよ。自分の事故をね、自分っていうこと。そしてシンギュラリティっていうのは、あの臨界点っていう意味ですね。あの AI でよく、あの人間の頭脳を超える瞬間のね、あの、技術というか能力になるっていうのをね、自己シンギュラリティって言いますけれども、それがね、自分の中で、まあ、シンギュラリティがあるっていうかね、あ、ちょっとしんど、あの暑いね、まあ、それが多分あるかなと思うのがね、最近なんですよね。でね、まあ転職したりとかね、やっぱ環境を変えるっていうのがね、いや、すごい必要以上にすごい波動があるんだなっていうふうに思うんですけど、一番はね、やっぱ人の出会いですよね。なんかね、歩くたびにすごい人に出会うっていうのが不思議ですよね。昨日もね、あのさっきの出口ね、あの改札口なんだけど、ちょっとね、ちょっと急いでたわけじゃないけど、帰るときね、ちょっと山品駅で、服ね、あのラクトっていうとこがあるんですよ、山品駅で。そこね、結構ねユニクロとね無印が両方入ってて、すっごい便利なんですよね。で、多分ね、無印だと京都一番でかいと思いますね、ラクトがね。でも大体のものがあるし、しかも僕服ね、あんまり、まあ、あの細かいところ選ばないんですよね。同じ服をね、何度も何度も着るってタイプで、しかも同じ色をね買ってもう着回すっていうか、つまり洗濯するあの能力というかね、そういうものをもう入れないっていう、はい、そういうねことをやってるんだけども。で、その昨日のね夕方、夜ぐらいかな、6時過ぎ半ぐらいだったかな、あの、まあ、ちょっと山梨のラクト行って夏物買いたいなと思ってね、行って少しあの大学から歩いて奈義辻駅まで行って、そこから改札口ね、をあの、まあ、入る瞬間の話なんですよね。でね、あの、まあ、僕はあの、まあ、今回というかね、最近あの、なんだっけ、あれはピタパを買ったんだよね。買ったというか登録して、まあ、これあのチャージ不要ですよね、ピタパっていうのは。で、あとね、引き落としのね、あの、システムになってるんだけど、で、ピタパで、でも左にね、名刺とね、ピタパ入れてるような、こう、ちょっと、名刺入れみたいなのあるんですよ。で、それを出して、で、ピタってね、するっていうのがいつものパターンなんだけど、で、いつもの通りね、ちょっと急ぎ足で、前にね、誰か男性の方がおられたから、ちょっとこう抜いちゃって、無意識ですよ。抜いて、それで、ピタパやったらですね、駅員さんにね、止められたんですよ。お客さんって、あれおかしいな、ピッてなってるけれどもなんて言ったら、お客さん、ハンカチ落としましたよっていうね、一言があったんですよね。ハンカチ、あ、そっか、左側に僕ね、左利きだから、左にスイカじゃない、ピタパとね、ハンカチ入れてるんですよ。 まあ、場合によっては右にあのハンカチ入れることが多いけど、まあ、左側が多かったのかな。それで、まあ、入れた瞬間にね、あの名刺入れの中に、ピタパが入ってるからね、それを取る瞬間にまあ、ハンカチが落ちたんだよね。それで下に落ちたハンカチを見たんですよ。するとね、さっき抜かした男性がね、あどうぞっていうふうにおっしゃったんですよね。はいどうぞ、あすいませんありがとうございます。でその方がよ、その方が学長さんだったんですよね岡田先生だったっていうね。で、まあ、1回2回お話しさせてもらって、それでウコンに出るからね、障害学習、なんだっけ、講座にね出るから、河野先生ともよく知っていらっしゃる感じで、まあ、僕の話もちょっとこうやり取りされてたようなんですけど、それで、まあ、多分僕のことをね、まあ、1回2回出会ってるから、まあ、顔をね見てあっていう感じで、あ岡田先生みたいな感じになったんですけど、でそこからですね、道中なんですけど、道中がですね一緒で、地下鉄でね、どの日かはちょっと言えないですけどね、それでですね、いろいろ話が盛り上がったというか、でも接点がいくつもあってね、ちょっとここでは本当にね20分とか15分の間にですね、まあ、あまりにも話がねディープになりすぎてというかね、多分僕のことよく知ってらっしゃる状態でびっくりしたんですけどね、河野先生がね、まあ、またこれいずれ話すと思うんだけど、主催のね、河野道和先生ね、編集長、もう編集者さんですね、もう日本でも本当にもう、なんつうか、もう重鎮というか、僕がお話しできる感じの、人ではないぐらい、すごくもうなんかね、なんていうかな、こう、本当に素敵な方というかね、そういう、まあまあめちゃくちゃ有名な方なんですけど、まあ、その方が僕の本をね、耳すまを読んで、まあ、ちょっとそのウコンに出てほしいっていうふうにね、僕は立花の教員っていうことも知らずに、こう連絡がね編集者に来たんですよね、立花堂のね編集者さんに来て、それで実はそのスタッフさんねに聞くと、あれ小松さん、小松先生じゃないですかみたいな、この方来年4月か今年4月に来られますよみたいな、そこでもうそこでシンギュラリティですよね、みたいな、何それみたいな感じ。それでまあそこもあるんだけれども、そこも聞いていらっしゃって、でね、地域経済、地域のその組織の運営の研究をされてるんですよね、学長さんは。それでね、まあ、お若い頃かな、伊根町とか、丹後の方の、茅屋とかね、そこの、まあ、農村とか漁村のその経営系のね組織の在り方とか、そのあたりをフィールドワークされてたっていうお話になったんですよね。それでね、で僕はまあ宮津だから、そんな話したら、そうだったんですかみたいな。で僕もね地域調査、伊根町とか地元の宮津でやったんで、すごいねびっくりされてたという。しかも僕農学部ですからね、農業経済、そこまでちょっと言う時間なかったけど、農業経済なんで、まあ、かなり近い分野かなっていうね。実は工学博士なんだけど、農学部のね経済ね、農村社会学研究してたんですよ僕ね、実は。まあ、そういう感覚もあったし、であとはその今って大学がねいろんな場所でこう忙しくなったりとか、なかなか経営とかねに、まあ、力を入れるところがどうしてもどこでもあると思うんだけれども、やっぱりね余裕というか、マネジメントと、まあ、研究あるいはクリエイティブあるいはね、僕は表現ですけど、そういうもののやっぱ往復運動がないと、なかなかこの後ね、いいものはできないというかね、大学としてのこう、まあ、文化的なそのインキュベーションみたいなものはね難しいけれども、まあね、ここの大学はそういうものをねやっぱりこう打ち続けていきたいっていうふうにおっしゃってて、これなるほどなっていうふうに思ったんですけど、でまあ、そういう感じの、まあ、文化の匂いっていうかな、 今の大学ではなかなかこう厳しくなりつつある、その人との出会い交流みたいな形でね、大学っていうのもまあ発展していく必要があるんじゃないかみたいなことをねおっしゃっておられて、まあだからここの大学来て本当になんかね自分のその試作ができるんですよね。まあ今までのね25年とか30年とかそれ以上のね、まあ、少なくない経験は、まあ、ちょっとね自慢というよりも、まあ、してきたわけなんだけど、まあ、そこをもう一回見直すこと、つまりメタ認知することによって、まあ、ある要素とある要素ね、さまざまな要素っていうのが統合するわけですよね。インテグレーションするわけですよね。でそこから、まあ、掛け算ですよ。そこからすごいね、であるものがね A と B があって C が生まれるとするじゃないですか。だからまた C がまた別のもの と統合して、で凄まじいことになっていくわけですよね。でそういうねなんか掛け算の接点みたいなものが今すっごくたくさんあって、まあ、僕はそこはね明らかにドゥーイングで何かするっていうよりも眺めてるんですよね、ビーイングで自分でね。でそうしていくとね、なんていうかな、やっぱシンギュラリティなんですよね。すごいね広がるんですよね。なんかねどんどんこういろんなものがね掛け算だって、その先生とそんなハンカチを落とさないと、落とすこともねたまたまだけど、まあ接点ないでしょ意外と、学内とかね。で外でそういうふうにね会ってるわけだから、ビーイングで話ができるわけですよ。僕も別に学長だからどうだっていう話じゃないですからね。やっぱり対等なそのものの探求者としてね関わっていくっていうことをねするというのが僕の見立てというか、その方針なので、まあ、そこ別に言葉で言わないけれども、やっぱね態度とかね波動みたいなもの、そういうバイブスみたいなものがやっぱり伝わるんですよね。だからそういうね瞬間っていうのをちょっと感じたりしましたね、昨日ね。まあ行くところ何するところいろんなことがあってめちゃくちゃありがたいんですけどね。でしかもねそういうところからどんどんこう広がりがあるということが多分ねシンギュラリティの一つのね環境かなというふうに思いますね。でまあ、他のところでもね、リアルな現場だけじゃなくってね、ウェブ環境、今ノートをね取りまとめしたりしてちょっと充実させてるんですけど、すごいねPV 数増えてるんですよね。4月の最初からちょっと本格的にこう週じゃない、1日2回更新してるんですよね。この喋り方、喋りをね文字起こしして、で AI 使って記事化しててね、でそれをストックしてるんですよ。それももう全然もう1日2回3回やってももう数年はあるみたいなストックなんだけど、まあ、それをねシェアとかね X とか Facebook とか絡ませてやってるんですけど、するとね3週間でね PV 数倍になっちゃったんですよね。もう今ね2600とか700なんですよ。普通ありえなくないですか。フォロワーがたった150、160ぐらいですよ。で PV で言うと2700、800ってね、もうボイシー誰が見てるって感じだよね。ボイシーの 100倍とは言わないけど50倍ぐらいですよね。そこがねやっぱすごく驚いて、どんどん増えてるんですよね。それで開けるたびにこう10人20人増えてるからね、PV がね。まあそんな感じでね不思議な現象、これもやっぱ一つのシンギュラリティですよね。それが重ね合わさってる感じをね、リアルとウェブ上というかね。でね面白いねまたなサブスタってやつかな、ちょっとまたそれも今日ちょっと喋れないけど時間がないのでね、サブスタでまたね配信とかもねメーリングリストなんですけどしようかなというふうに思ったりしてて、まあそれもありますね。サブスタってサブスタックの役なんだけど、まあ、一応メーリングリストね、メール上のメーリングリストをこう統括するようなね、いろんなものの その発信 そのプラットフォームを、ま、束ねるようなそういうシステムなんですよね。でまだ僕使ってなくて、日本でもね使ってる人まだまだでね、先行優位型になる感じのねシステムなんですけど、まあ、それをちょっと触ってみてですね。で僕月1でメールとかをやってる方にはねメーリングリストやってるけど、どうもね 良くないんですよね。だからそれをまた統合するとか、まあ、どんどんね細かいけどいろんなところを僕ね細かくね改良してるんですよね。今まで触れなかったところをすごく触ってるので、まあ、そのあたりもねおいおいこの音声でも伝えていくので、ぜひ、あと数日中にはサブスタック運用すると思うので、よかったらまた案内するので、ちょっとやってみてくださいということでした。それでは、大学に着いたのでこれで終わります。